皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。前回から、奥州藤原氏の、始まりのお話をしてきましたけれども、は
い、なんかソシどうよ、うん、なんか聞いてて、なんか前回の清平さんなんか思ったことある、
うん、やっぱり京都から来たからボンボンの子がなんか自然と当たり前のように勢力を確立していったんじゃないかなって思ってたんですけど、藤原って、
ね、名前はやっぱりインパクト強いもんね。そ
う
そ
う
そう、僕らにと
っても強いですよね、うんうん、でも決してそんなことなく結構苦労して、
そうだよ、苦労したんだよ、
奥州藤原の礎を築いた、うんうん、で特に自分のお父さんが殺されてしまって、でその後その殺した相手方を今度また新しいお父さんにして、
そうそうそう、複雑だよね。
でそこからまあ、うん、気持ちとしてなかなか整理できない中で、まあ自分が、なんて言うんですか、その、代を引き継ぐ。
うんうんうんうん。
うん。で、そうしてそこからまた作り上げていくっていう、この過程は、なんか僕が描いてた藤原氏とはちょっと違う、うん、印象を持ったっていうのはありましたね。
やっぱりね、当時東北地方っていうところはまだまだ発展が進んでいなかった地帯。うん、どうしても、米どころにね、今だと東北地方ってなってるけれども、それって実は戦後の話だし、それよりも今からはるか1000年前、900年前、
うん、
こういった時代にどう、こう、その土地柄発展していくのか。で、やっぱ貧しい土地、だと争いが生まれてしまう。で、その争いが生まれていく中で、うん、いろんな紆余曲折、骨肉の争いもある中、はい、最終的には藤原の清平。もともとはね、そのお父さんが殺されて、新しいお父さんになった時に、名字を、新しいお父さんの名字、うん、清原って言うんだけれども、この名字に変えていたけど、自分がトップに立ち直った時に藤原に戻してる。で、まあそこである種、仇を取ったっていう面はあるんだけど、うんうんうん、で、この藤原の清平のね、後の次の代の、うん、
はい、
藤原の元平さん。この元平さんも、はい、その、自分が権力を握るにあたっては骨肉の争いをして、取ってって、うん。で、三代目の藤原の秀平さん。この時には、秀平さんは、まあ、非常に穏当に、権力を握って、安定した時代を作っていくってことになるんだけども、今言ったように、はい、なかなかやっぱり米どころとかね、農業に適した土地ではないんだけれども、
うん、はい、
平泉、まあ、世界遺産になったら中尊寺金色堂もあるし、
うん、
平泉っていうところは当時平安京の次に人口をね、うん、備えた大都市だったと言われているし、
大きな都市だった
んです、ね、そうに成長していったわけよ。
そうか、成長したっていうのがポイントですね。
そうだよ、成長していった、うん、で、うん、武士団、傘下にいる武士団は17万騎、
うん、
これはまあ本当の数字なのかどうかっていうのはあれだけれども、はい、まあ、やっぱりそれでも大勢いたっていう風な、うん、状態になっていくわけ、うん、それまでね、奥州っていうのは昔々の征夷大将軍とかね、うん、坂の上の田村麻呂とかが、まあ、制圧したりとか、中央からはまあこう押さえつけられるっていうところだった、うんうんうん、ところがこの時代になってくると非常に強くなってくんだけど、さっきさ、言った通り、農業が強いわけじゃないよね。はい、
そうですね。
じゃあ何で強くなったんだろう。
確かに寒いし、なんだろう。何で強くなったか。林業とか。
あ、林業。おぉ、なるほどね。
違う。なんだろうか。
答えを言うと、あ、そうそうそう。うん、答えを言うとね、馬。
馬？
奥州の馬と金。砂金がね、いっぱい出てきてたから、東北地方。この馬と金の購買力、はいはいはい、交易とか、うんうん、あと、鷹とかね、鷹狩りに使う鷹とか、うん、そういった、うん、ものが非常に豊かな産品が生まれてきて、うん、これを輸出、 まあ、京都の方に輸出する感じで交易を通じて豊かになっていく。
なるほど。先はもうなんかお金をどんどん生み出す。
ザマネーだよね。ザマネー。
ですよね。
ザマネーがどんどん出てくるということ。だから中尊寺金色堂っていう金
をね、確かに
彩ることができたと。
うん。
で、藤原氏としてはその東北地方のね、まあ、反独立ような状態になってるんだけれども、うんうんうん、中央に対しても献金をしたりとか、馬を送ったりとか、平安京のお寺にも寄進をしたりとかして、評価を高めていくことによって、陸奥守っていう中央からの位というか、奥州をちゃんと、守ってね。で、鎮守府将軍とかそういった形の称号とかをもらって、うんうんうん、どんどん反独立状態を固めていくっていう。
なるほど。中央から認められた勢力として、まあ、ある種基盤を安定させたっていう、
ね。そうそうそうそう、うんうん。安定させたわけよ。で、その一方で、平家が、こう、ぶわーっと力をつけていく中では、はい、こっそり源義経をね、
うんうんうん、
源氏のね、御曹司である源義経をかくまったりとか。
はあ。
ちゃんとそういった手札のカードとかを保ちながら、うん、いつね、平家がどうなってるかわからない中に、まあ、義経っていうカードを持っておくと。で、うん、そしたら実際に源氏が平家を倒して、源氏が、うん、一番強くなったけれども、ここでね、逆にね、義経さんがまた、頼朝と仲悪くなって、平泉に来ちゃうっていうことにもなっ
ちゃう。
で、藤原の秀衡としてはこの義経カードを使って戦うべきなのかどうなのか、
うん、
和戦両用の構えを見せてやっていくんだけれども、うん、こう残念なことにこの3代目の秀衡さんも、はい、ちょうどタイミング悪く病死し、4代目を継いだ康平さんが義経を滅ぼしてしまうということになって、まあ、最後頼朝によって奥州藤原氏はまあ、4代目に切り替わったタイミング、まあ、実質3代で滅ぼされてしまうということになりましたと。うんうんう
ん、そうか。
で、このね、奥州3代、4代の藤原氏、中尊寺金色堂に、彼らの遺体はミイラとしてね、残っていて、まあ、このミイラの研究とかで、今、現代においてもいろんな影響というか、役割を果たしているというのが、うんうん、まあ、奥州藤原氏100年の映画、うん、ということになるわけですよ。
うん。なんか今、中尊寺金色堂の写真とか見ると、外見は、なんか地味な感じですけど、
う
んうん、あれ、中入ると結構金ピカピンの、あ、
そうそうそうそう、そうそう、そうそう。だから、
あるんですよね。
そう、僕、うん、ね、Google Earth で見に行ったけど、まあ全然、まああんまりよくわかんないっていう感じになっちゃうから。
中までは入れなかったわけですね。
入れなかったね。
うん、
入れるのかな。なんかまあ途中上から見て、うん、もうそれで違うとこ行っちゃったけど。うん、
そっか。まあでもその清平からまあ秀平にっていうこの過程で、まあ三代を築き上げたと見るのか、三代しか続かなかったと見るのか、まあこれなんかどっちの見方もね、うん、ある気がしますよね。
やっぱね、藤原氏としては、奥州で自主独立、うん、反独立状態でいたいという思いが強くあったわけだから、うん、平家と源氏の対立がね、うん、簡単に収束しなかったら、三国志みたいな状態に、うん、日本でも、奥州藤原氏、西に平氏、東国、うん、鎌倉を中心に、源氏みたいな感じに、うんなってったら話は違ったかもしれないけれども、
うん、
そういった意味では100年間の映画で、済んでしまった、終わってしまった。うん、で、うん、逆にそこで終わったからこそ、モンゴルの襲来がこの後、うんうん100年以内に起きていくわけじゃない？
うんうん。
だからもし日本が3カ国に分かれていた、源氏と平氏と藤原氏に分かれてたら、はい、もしかしたらモンゴルに蹂躙されてしまっていたかと思うと、なるほどここで藤原氏が滅んでくれたというのは、日本にとってはいいことだったのかもしれないなっていうのはね、すごくこの流れを見ると思っちゃうな。
一枚岩に慣れてなかったら、モンゴルに制圧されてた可能性
そうだよ。
あったよねってことですね。そう思うと、ちょっとさっき気になったこととして、義経を藤原の秀衡が滅ぼしてしまったっていうところ。
康平ね。
これ、康平、四代目
四代目、四代目。秀平が死んじゃって、うん、秀平は、うん義経を使って頼朝と戦うべきか、あるいは、講和結んで平和裏にするか、うん、 どうするかっていうことの駆け引きをしてたんだけど、はい、秀平が死んじゃった後、
死んじゃった後
に、四代目の安平さんは、義経をかくまってるってことになると、これが攻略される、攻撃を受ける原因になってしまう。
そっかそっか。
その、きっかけになっちゃうから、義経を殺して、藤原氏としては、頼朝、鎌倉に対して、その、なんだろう、
敵対しませんよ。
敵対しませんよっていう姿勢を見せれば救われると思ったら、そうは問屋が下ろさなかったということですな。
いや、ここがちょっと戦略の、まあ、見誤りというのか、
難しいところだよね。妙
ですね。いや、だからここの出来事をこの先の、さっきのモンゴルぐらいまでの流れに捉えると、なんか非常に面白い、
ね、
この奥州、藤原氏のお話が今回のこの東北のお話でしたけれども。
だから、義経が滅ぼされなかったとしたら、義経滅ぼされてかわいそう、半眼びきって言葉もあるけれども、義経が滅ぼされなかったら、もしかしたら、日本全国、つつ裏裏がモンゴルに支配されてたかもしれない。で、日本人はもしかしたら北海道に移り住んで、いち早くとかね、なんか歴史って、やっぱそう考えると面白いなって思うけど、ごめん、なんか少し喋ろうとしたね。
いや、今回、東北でこれだけのお話があったので、まあ日本、狭いとはいえ、まあ北から南まで広いじゃないですか。
広いよ。長いしね。いろんな文化も違う。
そうなんですよ。なんで次回は九州に、場所を移して。
ここから平泉から、ピョッと反対方向、九州に行って、誰取り扱うの？
まあ九州と言ったらもう太宰府。太宰府と言ったら、菅原の道真ということでよろしいですか。
そう、学問の神様にあやかってね、来週の話やったら僕らも賢くなれるかな。
なれるでしょう。